はいどうも、ネギトーク始めさせていただきます。パーソナリティのネギ山です。本日もスイカ玉さんに来ていただきました。
あ、どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、どうも。硬い入りで、はい、あれなんですけど、今さん、僕のバカなことになったんですわ。
あ、前言ってたやつ。
そうなんですよ。
いいじゃないですか。やっぱタントがいいらしいですね。
タントがいいらしいですね。
見てたら
タントがいいらしいです、うん、ただカスタムにする必要はない
からです。あ、そうか、言ってたね。はい、一番売れてんねんね、タントがね。
タントがやっぱりね、まあ、やっぱお子さんいるところとなるとやっぱりいいらしいんですわ。
で、紫のタント走ってましたわ。
はい。
いい感じじゃないですか。
紫っていう感じしないでしょ。
うん。うん。乗ってる人も見たら、うん、ちょっと、ブイブイ言わせてそうな。
はいはいはい。ありがとうございます。ただ、そこは、白になりました。素晴らしい。
それはどういう経緯で白になったんですか。色がなかったとか。
じゃあ、新車で200万を超える見積もりやったんですけども、
うん、
こんなんもう出してられへんでって言って、うん、それで、じゃあもう、なんかね、
新古車
みたいなの探しに行こうにさ、つって、
うん、
で探しに行ったんですよ。で、じゃあ、白やったら、なんかいいやつある、みたいなことを言ってきたんですよ。
おお、
で、これどうなんて言ったら、全然いいですよ、って奥さんが言うわけですよ。
おお、
だから、そんな紫にこだわりはなかったみたいな。
ああ、そうなん
だ。で、いやねんけども、お父さんのが、いや、ちょっと待って、これ新古車でも、これなんやかんやで、これ、言っていったら180万ぐらいになるで、って言われたんですよ。ちゃんと見積もりしたら。ちょっと出し切ってもらいなさいって言われて、それで。で、じゃあ、たら、ちゃんとダイハツの、うちとこの知り合いの、人に、ちょっともう一回、見積もり取ってもらうわ。って言ったら、180何本になって、あんま変わらへん、新婚者でもあんま変わらへんなったんですわ。
ほうほうほう。
それで、じゃあどうするってなって、じゃあお父さんのところで買うわってなって。
あ、そうなんや。
じゃあ色どうする？
あ、じゃあそこでもう白見てみしまってるから。
でも白でいいか。
いいやんってなったんや。うん、
で、紫ではなくなった。
あ、いいやん、はい。白やったらいいやん、
はい、うん。ただ、カスタムだけはどうしてもこだわりやがって。
あ、譲れへんなんや。
そうだったんですよ。はい。うん、で、結局ですよ。
もちろんナビとかついてんねや。
ナビとかもついてて。
フル装備や。
なんか知らんけど。別にいらんと思うんだけど。
ウーファーとかすんだよ、ウーファーとか。
ウーファーとかそういうのいいっすよ。
なかなかピカピカピカピカ光ってない
よ。そこまでそんなん、ね、それはあれじゃないですか。そっからはじゃあ、あなたで改造してくださいってなるでしょ。
スポンジボブの人形乗ってなかった。
いや、そこは、後で、解決する話じゃないですか。
あ、そうかそうか。
はい、で、結局ですよ。ね、誰払うねんと。
ああ、お金の話ね。
うん、やっぱりやっぱちゃんと給料は安いにしても、まあ、信用のある、会社に勤めてますので、
私は。ああ、そうやね。
はい。と、例えば自営業となると、
はいはいはい。
やっぱり僕の名義でした方が、通りやすいんじゃないかということで、ローンが。なんか僕の口座が通されるって、どういう、はい、そういうことになってね。まあまあ、二人の時は、ちょうだいな、っていうふうにして、
はい。あ、じゃあ、結局、買ってあげたみたいな形になってんね。
買ってあげたというか、まあまあ、
ちょっと。なんか、一括で払うような雰囲気やったのに。
ちょっとダメですよね。払えんでもないと思ったんですけどね。はいはい。まあ、僕の口座から引き落とされるというか。
となると、例えば200万とか、まあ180万か分からへんけど、はい、それやったら、また借りたお金返さなきゃね。
そうなんです。
文化データ高いやん、ああいうのって。
だけど、そんな変わらなかった
っす。あ、そうなんや。うん、そっかそっか。
はいはい。ということで、まあ、はい、
それで決着したと。
はい。もう、で、ますます僕、貯金なくなりますよ、本当に。
毎月5万ぐらい引き落とされていくの。
前は3万ぐらいですね。
あ、3万ぐらい。はい、うん、でも、まあ、いいやん。持ち家やし。
うん。お母さんに10万毎月絶対持っていかれるし。でしょ。で3万、それ3万、13万、で、保険ガッサーやられて16万。そうですよね。もう、ね、何やかんやで、3万か4万ぐらいしか残んないですよね。ほんまに。お金ないっすわ。マジでないっすわ、本当に。 ケーブルテレビのお金とか
もあ全部引かれてんねや。でもお母さんにガッサーやから、もう生活費はそこであれやな。
う
ん、
そうっす。
一家の大黒柱になってきたな。
ほんまにね、僕ほんまにもう月50万ぐらい欲しいです。
稼ぎ頭になってきたな。
いや、ほんと残業しないとやっていけないですよ、ほんとに。
これ副業やな。
うん、転職ですね。あ、まあまあちょっとずれてしまいましたけどね。はい。はい。あ、ありがとうございます。
はい。ということで、
はいはい、
本日は、
はいはい、
スイカ玉さん企画お願いします。
はい、あ、今回はですね、いくつか気になることをですね、新山さん、
うん、
ないだろうかと聞いたところ、いくつか、うん、3つほどいただきましたので、それについて、うん、話をしていきましょうということで、新山さんの気になることと題してですね、はい、ちょっといくつか、いただきましたので、
はい、
それについて、まあ、自治についてですね、自治なのか、新山さんの周りのね、
今気になることをですね、
はい、話していただこうということで、はい、じゃあまず一つ目なんですか、はい、
じゃじゃん、
はい、
日本代表、
あ、日本代表、
朝、アジアカップ準々決勝敗退、
あ、そうですね、
これに物申す、
あ、申してください、ね。
残念でした。あれ見ました？あの試合。
見てましたよ。
リアルタイムで見ましたか？
見てましたよ。
まあ、なかなか面白い試合は面白い試合だったんですよ。
面白い試合は面白い試合ですね。
第三者と見てたらね、第三者であれば、
はい、
日本国民じゃなければ、
はい、
でも日本国民としてはですね、結局僕も最後まで見てて負けた時に、
はい、
すごい悔しい思いをしたんですね。
あ、そうそう。だって、ネギヤマさんは選ばれてないけど、その代表ですもんね。
まあまあまあまあまあまあ、
一応ね。山さんも含めの代表。
よくわからんけど、うん。あ、俺こんなに日本代表好きやったんやって、改めて思ったんですよね。そうね。その悔しいっていう気持ち、はい。なんでアジアで8番やねんと。まあ、ベスト8なんじゃないですか、はい。で、韓国とかオーストラリアとか、順当に勝ってると、
はい。
で、まあ決勝までこの時点では行ってますけども、はい、で、UAE、
はい、
ね、グループ2位かな、こっちは1位で抜けてきて、全勝して、はい、それで1点先に取って、UAE が、
はい、
で、そこで守りに入る、
はい、
日本代表30本シュート打つ、で、柴崎のゴール、
はい、
あれは良かったですね。
あれは良かった。
うん、
あれは良かったね、はい。
どうなんかなと思って、あの采配、アギーレ監督のさ、
はい、
まあ、固定でいきましたよね、今回ずっとね、
はい。
賛否両論ありますよね、あれもね。
はい、
うん、で僕はね、その固定でも何でも良かったんですけども、
はい、
遠藤とかが疲れを考慮して、
はい、
早めに変えたじゃないですか。
はい、
変えたじゃないですか。
はい、
柴崎とか、
はい、
で、サイドも武藤、
はい、
で、豊田かな、
はい、
最終的に言うやけど、はい、これでもちょっと勝負かけるにしても、
はい、
変えすぎちゃうかなと僕は思ったんですよね、
はい、
ちょっと最後の一枠は余裕を持った方がいいんじゃないかと、延長も見据えて、
はい、
そう勝負、まあでもまあ1点取ったんでね、それはそこまでは良かったんですけどね、
はい、
結果論になるかもしれないですけど、
はい、
結局あそこで最後長友が足怪我したじゃないですか、
ちょっとね、はい、
肉離れ
かなんかね、軽い、ね、
はい、軽いでも軽いって言ってももう走れてなかったじゃないですか、
はい、
あれで使い物にならなかったじゃないですか、
あ、そうですか、はいはい、
あそこで一人使いたかったな、
あそこで一人使いたかったんですね、うん、
後半、
はいはい、ただ長友が怪我するなんて思ってないですよね、誰もね、
いやいや僕はなんかアクシデントがあるんじゃないかと思ったんですよね、あそこで、
はい、
後半これ変え切った時に、
はい、けど
ちょっと早くないかと、
いやけどね、みんなね、帰ろう帰ろうって
言うね、そうそう、
やるんやけどもう3人帰ってきたからね、
でもこれは逆にザックジャパンの時はなんで動かへんねんと、
うん、
全然交代せえへんや、あそこでなんで変えへんだんやっていう、
はい、
議論が結構巻き起こってたんで、
だから早めに
帰る。結構、やったらやったで、不満が出んねんな、これ不思議なもんだよな。じゃあ、逆に、ここで考えるのは、ちょっとアジアカップ4人ぐらい変えさせてよと。 3人少なすぎひんかと。
なんかそれは、あの、あれです
大会運営側に言いたい。
あ、そうですか。
うん。
やっぱ、ワールドカップに合わせて、
そうやな、ワールドカップも3人なんかな。
ワールドカップ3人でしょ。
うん。もっと選手にチャンスを与えてほしいよな。
あ、なるほど、はい、
うん。
3、うん、そうそうね。まあ、それが意見ですけどね。はい。だけど、そういうルールなんですよ、
ね。まあ、はい、ルール。いや、なんか。
これ FIFA ですよ。もう。
そうそう、ね、FIFA、う
ん。でも今後なんか、ね、あの、交代枠ちょっと増やしたらどうかとか、そういう議論出てきてるらしいんで。
まあ、あるよね。まあ、で、親善試合とかは6人、7人変えれるやんか。
親善試合もね。
うん。で、ベンチでみんなで戦ってるとか言いながら、全然交代枠がないっていうね、この矛盾。
はいは
い、矛盾というか、で、あそこで、例えばキーパーが、肉離れを起こしてたら、
はい、
えらいことですよね。よくあるじゃないですか。
そういうハプニングがあったら、もう一人追加できるよ。ただし、あなたたちも、一枚、
でもさ、
強みたいな。
でもさ、ハプニングを装えるやんか。あ、いたたたたたって。
そう、中東とかよくやりますよ。巧みにする中、北朝鮮とかようやるんで、絶対無理ですよ。
あったやないかやな、イランかイラクで、アジジかなんかいいんだっけ、なんか93年ぐらいのワールドカップドーハの悲劇の頃のなんかもう大怪我に見せかけて、前の試合で大怪我したみたいに見せかけて、車椅子で帰っていったのに、日本の代表の試合になったらキロッと出てきたみたいなね。
ああ、これもあれですよ。
中東のなんか。
もう昔からやるテレビらしいじゃないですか。だからほら、気にして、セルジア・エチゴなんか言うてるじゃないですか。ああ、怪我したと思わない。本当に気緩んで、涼しい顔して試合出てくるんだから、つって。
うん、ああ、そうそうそうそう。そ
うそうそう。ということですよね。
うん。
あ、残念でしたね。
そう。
PK まで、
うん。
僕先行2本取ったじゃないですか。
はい。
大体もう、ワールドカップのもう、PK 先行で蹴った方が8割勝つんだと。
うん。
っていうのを、仕事しながら、
うん、
12歳年下の子に言うてたんですよ。俺で2本巻き上がって僕恥かいたじゃないですか本当にね、はい、
アメリカワールドカップアメリカ大会のロベルト・バッジョン並みに外してたもんな。
そうですよね。
だから でもあれは前のにね、2回前ぐらいのアジアカップでもあったやんか、芝が悪くてさ、宮本がチェンジしろ
みたいな。
お、芝が悪いんかと思って俺見てたけどさ、
見たって普通
見たって普通ただ、大外してしただけ
という。外しただけ。あれもあれ、一番最初に蹴るのって、やっぱ、いやらしいじゃないですか。ワールドカップでも、オランダと、どこでしたっけ、西ドイツ PK になりませんでしたっけ。
古いな、それ。西ドイツって。
ドイツと、オランダで、ワールドカップ準決勝で、
で、PK の専用のゴールキーパーが出てきたやつな。あれちゃうの？
あ、それは、
最近の話やの。
最近の話じゃないけど、多分、
はい、
その時は、変わらへんだけども、オランダ代表の、ロンペン、お前1枚蹴れちゃう。嫌って言った
ん
すって。
あ、そうなんや。
ロンペンは1枚嫌やっつって。
やっぱり、
じゃあ、お前っつって、それで、あかんあかんって感じで、なんかディフェンダーのやつが蹴って、それで外しちゃったんすって。
あ、それで負けたんや。
それで、はい、負けたんですけども、それぐらい、やっぱロンペンでさえ嫌なんですって。
うわ、はい、なんかそこ逆にじゃあ、ホンダは行ったっていうところはすごいやな。まず受けたっていうのはな。うん、じゃあ俺行ったるわっていう。まあ、やっぱいつもの。
いや、それはそうでしょ。だって、前田の PK を取るぐらいですから、それは一番逃がさないと。はい。
で、遠藤がいなかったっていうのも、ちょっと響いたっていうね。
PK
の得意な。
そうですね。はい。
で、香川が6番目に出てきたと。
香川が6番目ね。はい。だからそれも外した。まあ、クロスバー直撃でした
けどね。あ、ポストな。
はい。
うん。
あ、横の足、
横
はポストって言うんですか。
ポスト、バー。
クロスバー。あ、上はクロスバー直撃って言うんですか。
ポスト。
ポストって言うんですね。はいはい。うん、それは勉強になりましたね。はい。
香川選手も厳しいね、立場がもう。日本代表でも。
ちょっともう、 ちょっとあれですね、ドルトムントそんな活躍してないでしょ。
もうちょっと出れてないんで、ね。
そうですね。ってなると、もう J リーグ中心で。
そうですね。
か、もう、あれですよね。もう、日本代表 A チーム、B チームみたいな感じで作って、それで、どっちが強いかっていうのをやらしてもいいかもしれないですね。
意味がわかる。あ、B チーム。それは何なん？あの、格下のチームなん、B が。
もう、A チームはもうどこから選んでもいいと。もう海外の J リーグのどこでも選んでもいいと。で、あの、選ばれなかった選手、あの、細貝とかいるじゃないですか。
うん、
そういう人を B チームで、
あの、どういう活動するの ?B チームは。入れていくの ?B チームは B チーム
で。B チームを、
招集かけていくの。
招集かけて、
別で動くの。
うん、あの、各国の B チームと戦ったりとか。
各国の B チームないやん。
あと、だから全国にやって、それで、日本代表の A チーム、B チームと、最後試合したり。
ややこしいわ。あの、ここらで言う少年サッカーの A チーム、B チームってあって、ほんまに人数いるとこは B チームも強いね、
うん。
で、俺ら B チームにすら負けるっていう、そんな感じやな。
そうですね。けど、B チームも B チームで A チームに上がりたいから、
そうそう
A チームを倒
す。A 対 B 対したら B が勝ってしまうときがある、たまに。
そうですね。ジャイアントキリングですよね。
はい、で、こっちが代表やってるんで。
そうだね。はい。とか、まだややこしい話になりますね。あー。
でも PK で言うと、僕もあの PK すごい得意やったんですよ。
はい、
で、どういうキックするかというと、
はい
右利きで、
はい、
左側のサイドネットに、
はい、
インサイドで巻くように、
はい、
入れるっていう、この100発100中で入れてたわけですよ、練習の時は。
はいはい、
じゃあ、ネギ山くんも PK、得意やというのがもうちょっと広まってて、うん
はい、
チーム内では。
はい
高校時代。
だって、サイドネットに突き刺すのってなん
か。そう。
うん。
それで、新人戦やん、はい。高校の
3
年生の重要な PK になりました。
新人戦じゃ秋やな、う
んで。しかもそれ1回戦とかそんなレベルやねん。
はい、
1回戦か2回戦かとか。うん、それで、俺 PK2 番目か3番目かな、
うん、
に蹴って、見事に、あの、甘く入って止められて
止められるんですね、
うん、で1回戦敗退みたいな俺のせいで1回戦敗退みたいなこれ辛いで俺だからちょっと本田とか香川の気持ち分かったもんあれ
あそれでやっぱ分かるんですね
分かる
ね
俺のせいでってなってしまうね
ん
あれ
そうなんだって香川 もう立ち直れへんぐらいショックしてましたもんね
そうそう、う
ん、
PK は運やとか言うやんか、
はい、
いやあれただ調子乗ってただけやねん俺はもう絶対決めれるもんやと思ってたから、
はい、
やっぱ精神的に弱いと甘くなんねん、こう。
あ、コースとか。
コースとかが、うん、甘くなったり外してしまったりするね、はい。結構精神的なもんってあれ、
精神的なもんありません。僕も PK の練習で、うん、キーパーと蹴る前に目が合ったんですよ。ククッて目
が合ったんですよ。あーってな
った。あーってなって、それ外しました、ね。僕もあの左上の隅にあの鮮やかに決めてたんですよ
はいはい練習でね
はいまあ3回ぐらいしかしたことないあのけどそれ外しましたからね本田並みに
本田並みに上にバカ
上にあんなとこはいだからそうですねだから精神的なもんあるんですねはい、
うんまあそれがまず日本代表の話でした。
じゃあ次行きましょうか。はい。
次はですね、はい、私ね、ダイエット的なものをちょっとしてまして。
あ、新山さんダイエット。
ダイエットというかちょっとお腹が出てきまして、前から言ってるんですけど。
はい。
それでフレンダートンレボリューション買ったって言ってるじゃないですか。
あ、これね。
であれ結構。しばらくしてなかったんですよ、実は、
はい。
でもこれはやばいということで、それをやってたんですけど、はい、なかなか、効かないんですよね。それだけやったらやっぱり。
でしょ？
食事制限とかいろいろしないとね、
はい。
で、これはもうちょっとやばいと。
はい、
腹だけ出てくると。
はい、
そして、もう腹筋をここ1月ぐらいから100回ずつやってるんですよ、僕。
はい、あ、すごいですね。100回なかなかできないです
ね。で、 どのタイミングでやるかっていうのが重要なんですよ、筋トレって。
あ、そうなんですか。
あの生活リズムの中でね、
はい、
そのどのタイミングでやったら腹筋効くとかじゃなくて、
はい、
自分の中で、
はい、
例えば飯食った後なんか全然やる気ないじゃないですか。
しないです、はい、
で帰ってきてからちょっともう椅子に座ってしまったらやる気せえへんとかあるじゃないですか、
はいはい、
で僕が見つけたタイミングは、
はい、
風呂を沸かしてる間に100回やるっていうタイミングを見つけて、
うん、
それを習慣にしてできるようになったんですよ最近。
ございます。じゃあ、汗もかいてね。
そうそうそう、そのまま風呂入れるっていう。はい、まあ、それが体にとっていいかどうかわからないですよ。
はい、
そのタイミングはね。うん、で、まあ、自分の中で習慣づいてきてやられてるんですけど、で、それを続けるにあたって、
うん、
成果が見えへんと、見た目ではなかなかまだまだあれなんで、はい、これはこの部屋に体重計ないなと思って、
はい、
体重計を買おうと思いまして、
はいはい、
タニタの体重計を、買ったわけですよ、
はい、
で昨日届きまして、
おめでとうございます。本当に
これはもう体重的には減ってるだろうと思って、
はいはい、
届いたのがちょっと飯食った後やって、
はい、
夜晩飯の、
はい、
ちょっと乗ってみようと思って、
はい、
乗ったわけですよ、
はい、
普段もうここ何年か前に、あ、何ヶ月か前、夏ぐらい乗った時実家で、
はい、
62キロぐらいだったんですね、
はい、
僕173センチあるんですけど、は
い、62キロやったらもうダイエットすることもいらんわ。
でも僕結構細身なんで腹だけ出てるんですよ。でベスト体重は58から60ぐらいが体の形的には多分ちょうどいいんですよね。
憧れやな、
うん、でそこを目指してるんですけど、乗ってみたらこんだけ1ヶ月腹筋とかね、ベルトとかしたりしてるのに、
はい、
64キロって出たんですよ、服脱いで。
あ、ちょっと太ってるんですね。
あれと思って、はい、こう成果上がってないかなと思ったら、よう考えたら、まあでも飯食った後やって、
はい、
飯食った後ってめっちゃ体重増えるな、あれな。
結構増えますよ。
っていうのは、結局、仕事終わってさっき乗ったら、62キロやったんですよ。62キロ。2キロ変動してるんですよ、1ヶ月で。
うん、
で、今まで、今までの体重計ってもう体重だけやったのか。
はい。
それがさ、体脂肪とかさ、まあ、体脂肪測れるのもあるけどさ、筋肉量とか、
筋肉量とか、
うん、肥満度とか、
はい、
なんかいろいろ測れるんじゃない今な。
測れるんですか。
ということで、スイカ玉さん、体重計乗ってみます？
一回やりましょうか。
うん、
ただこれ、こういう下の柔らかいところで乗ったらこれダメですよ。僕も下の柔らかいところでやったら5キロの誤差が出ましたので。
わかりました。はい、じゃあ一回、まあ、あ、5キロ出た。
5キロの誤差が出るほど、うん、下の柔らかいとこにこうやるとあれやで、ね、下の硬いとこでやった
ら。わかりました。じゃあ、実践ということで、ちょっと崩したの家もあって、これ、最新のタニタもね、ありますんで、設定だけしましょうか。ほとこ。
いや、いいんですけど、
はい。
見た目僕乗ったら潰れそう。大丈夫
です。大丈夫です。大丈夫です。
え、もう、買っていいんですかこれ。
あ、いいんですね。重さは大丈夫でしょ、100キロ。
これね、こういうやつね、僕、ショックなんですよね。ネギマさんとかやったら、あれじゃないですか。ネギマさんとかやったらね、ネギマさんとかやったら、もう、100グラム単位で出るじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、僕とか100超えるとね、もう、500グラム単位になるんです
よ。そんなことがあり得るんですか？
そうなんですよ。
設定してくださいよ、設定。
今度は設定。うん、ああ、160、あ、これね。これね、あれですよね。
189センチでしたっけ？
僕180、多分5ぐらいちゃいますよ。
8.5 かも。うん、はい。
35、はい、これ
でね。年齢も出ますんでね。
これでいいですか？はい。
これ何これ？はい、何だね。
クリアですか？は
い。で、これ、乗った人を適当に、どっちか見分けるらしいんで。
あ、そうです。
崩しただけ抜いてくださいね、これ。
そうです
べて。
はい。
壊れへんやろな、これ。
これね。ただ、これね、これ不安でしかない。最大。
100から150までって書いてあるけどな。
そうでしょ？100キロ超えたら100グラム単位になるんですよ。
あ、ほんまや。
100キロからやったら50グラム
単位。ほんまや。
これショックなんですよ。
でも100キロはないでしょ、さすがに。
あるんやけど。
さすがにそんなやつおらへんで。
いや、あるんですよ。いや、失礼いたします。はい、よいしょ。これ大丈夫やろうか。
大丈夫、大丈夫。
あれじゃん。ほ
っ。ちょっと待って、ちょっと降りて。はい。これで乗ってください。
え、オフでいいんですか、
うん、勝手にね、オンになるシステムになってるんでね。見分けるんでね。人を。え？え、今すごい数字だけど。114.6kg。え？
ちょっと待ってください。けども
、服着てるよな。
服着てるから。
2キロ？
まあ、だいたい、うん、110。うん、まあ、こんなもんですね。112とか3ですね、今、僕は。
あれ他の出えへんけどこれ。
え？
何？他の数字がバーって出んねんけど普通。あれ？
他の出るんですか？
筋肉量とかあれ出んねんけどさ。
筋肉量とかどういうことですか？
ちょっともう一回なってくれへん。
あ、もう一回なんですか？崩して吐いたの。
ふーっとちょっと。
あ、そうですか。よいしょ。もうね。
100キロ以上ないから出えへんのかもしかして。
そういうね。あるんです
よ。あ、マジ？もう一回なって、もう一回なって。え？重すぎてそんな、他のやつは測れへんみたいな。
そうなんですよ。
許容量にないっていうやつ
もこれね、やっぱり体重増えてもね、100キロ以上になると冷たいですよね。
はい、え、ここでピーって普通出んねんけど、いろいろ。はい。114.5。僕は普通ピーって出んねんで、いろんなの。
そうでしょ。
あ、150
は、まず100グラム単位で出ると。
あ、他の測れへんには100キロ以上やから。
はい。だから本当にね、
苦労があんねんね。
そうですよ。
なるほど。
ということ
ちなみに私は結構標準やったんですよ。
あ、今日根山さんね、はい。
うん。
いいですね、本当に羨ましい。僕もね走ってるんですけどね。
う
ん、
ああ、なかなか。
休む時のね。
うん。
30分走って、あと1時間ぐらい歩くみたいな
ね。あ、偉いね。
はい。今日減らないですね。はい。体重は。
もう年いったら減ってこへんな。
もう減らないですね。もう。
それ程度じゃ。
これってずっとじゃ減らないです。はい。で、ご飯減らしたりとかして。
まあ、わかる。
はい。で、ちょっとご飯食べへんようにしてたんですよ。で、一応これですわ。
ピータマ、ヨーカに行くな
一応弱ってる時にね、こうウイルス来たら本当に多い。今ちょっとね、一応風邪で109キロまでだったんですけど、まだ今ちょっと帰って
食べるようになって。
そうですよ。
やっぱご飯抜いたらいいっちもんな。
あ、ご飯抜いたらいいって言うけど、今日、冬とかそういう季節に、僕もほんま、夜勤休んだんですよ、僕。
あ、そうか。
そうですね。はい。
まあ、そういう話でした。
はい。大丈夫でございました。
じゃあ、ラストですね。
はい。
ラストは、はい、ヤンキース黒田。
あ、ヤンキース黒田が
広島カープ復帰。
あ、復帰。あ、スポーツがですね、やっ
ぱり。男気。黒田が帰ってきましたね。毎年この話題は上がってたんですよ。はい、まあ、一応広島が一応提示してるっていう、はい、3億円提示してるとか、こ、はい、んなもん帰ってくるわけあらへんでと毎年僕は思ってたんですよ。はい、そうしたら今年なんと20億を蹴って、
はい、
もう大リーグでいた20億の男ですから、はい、単年でね、
はい。
それが4億の提示で帰ってきますと。
はい、
最後は広島で恩返しをするのを決めてましたと、いうことで、
はいはい、でゆくゆくはピッチングコーチにもなれると。
いやでもさ、はい、そんなんやったら大リーグでもなれるやんか。
いやそれは分かりませんよ。
で多分
それは分かりません。
黒田って多分大リーグで10年ぐらいやってんのかな。
もうやってるんですか。
あれな、何年かしたら、10年もやってない。2008年ぐらいだったら7年か。あれ何年かしたらさ、年金みたいなのもらえるねんやろ、大リーグって。確か
大リーグは大リーグ年金
なあ、
はい、
だから何年かしたいねんな、あれで、大リーグの人って、
はい。
それを過ぎたんかな、黒田って。そこ調べてなかったな。
うん。いやけど、そんなけど。
そんなお金の問題じゃない
か。長いこと、僕もちょっと大リーグ年金はあるとは聞いてましたけど。
10年ぐらいじゃなかったっけ、
うん、もっとしないとね。
でも、それをもしかしたら蹴ってるかもしれんし、 それこそもう広島の監督ぐらいできそうな勢いですよね。そう将来、ゆくゆくは。
ゆくゆくもそう、それしたら、好感度も上がるし。俺はもう引退後は、もう広島でって。広島の監督とかならへん。ちょっと失敗しちゃあかんでも、解説とか、できるじゃないですか。
そうやね。
うん、タレントとかでね。正月やるんでしょ広島での方では。釣り番組。
知らん。
釣り広島の選手で釣り
行く
んですよ、
ね。ありそうやな。
はい。
うん。アンガールズとか来んのじゃん。
はい。うん。
それで、マエケンも残留しましたやんか、今年は。
あ、そうですか。あ、じゃあ、うん、やっぱ、強なりそうですね。
うん。
やっぱファン、あれですよ。ネガさん、この話してます？ある人がね、12球団、全球団のファンクラブに入ったっていう。
知らん。
10年間、12球団のファンクラブに入って、これ、この球団は今年どうやったっていうのを、してる本を書いた人いるんですよ。
へ
ぇー。で、その人が言うには、だいたい、ファンクラブのサービスが良くなったら、やっぱり見に来るじゃないですか。見に来たりとかして、で、選手も頑張るっていうのになるから、ファンクラブのサービスが良くなったら、3年後ぐらいになったら、
強くなるの？
強くなるらしいっつって。
あ、そういうの？
広島もそういう3年ぐらい前から、ちょっと良くなってきたらしいんですって。
今人気あるもんね、広島は。まずカープ女子と言われてるぐらいからね、あれ。
カープ女子って女子が来るんですよ。それは男頑張りますよ、本当に。
で、関東の方行ったら多いもんね、あれ、カープ連合みたいな。
そうなんです。
神宮球場とかカープの方が多かったりするから、カープの方が多いは言い過ぎかもしれないけど、めっちゃ、関東のカープファンがめっちゃ入るしな、あれ。
うん。ファンクラブ入ってないですか？
ファンクラブは入ってないね。
入ってない。
そこまではあれやねんけど。それで、あともう一人来てほしい選手がおんね。これが誰かっていうと、ソフトバンクの柳田、今ブレイクしてる。
知らん？
日米野球でも活躍して、
あ、そうなんですか。
ソフトバンク今年3割ぐらい打ったんかな。
4
番候補でソフトバンクの、結構ガタイもでかくて、運動神経ある、糸井ぐらいの勢いになる、糸井ぐらいになれるんちゃうかっていう、なれるんちゃうかっていう言い方もおかしいけど、タイプ的なあんな選手で、なんでかっていうと、広島出身やね。出身は広島か分からんけど、大学は広島出てるのが、高校と大学と広島なんかな、大学は。で、広島が取らへんでんやんか。で、ソフトバンクは取ってんやんか。でも、子供の頃からずっとカープファンやねん、柳田って。で、ソフトバンクにいながら、FA したら、広島に行く。
珍しいですね。
ていうか、広島に入りたいってずっと公言してるのよ、ソフトバンクに入ってから。
あれ、ソフトバンクはお金持ってる球団ですから、
そうそう。
これはやっぱりちょっと給料も下がるかもしれへんけれども。
これこそ男気ちゃう。
それこそ男気。
来るんちゃうかな。で、ソフトバンクでもさ、どんどん成長してきてさ、カープのスカウトはちょっと何してんやって言われてんねんけども、これは大リーグとか行くんじゃなくて、FA してカープの人はこれこそ、黒田奈美のこう男気というか、
そう
ですよね、僕はずっと小さい頃からカープファンでしたって言って、また伝説になっちゃうかなと思ってんねんけど、
まあジャイアンツ、元ジャイアンツ松井もね、元は阪神ファン。
そう、全然あいつは結局阪神行かへんねんか。
あいつは行かへんだ、
それで終わってしまってるけど、
ね、
柳田はちょっと大リーグとかじゃなくて阪神や広島に来てほしいな。だってさ、広島って阪神に引き抜かれる歴史ばっかりやったやんか、今までな。
今までね。はい。金本しかり、荒井しかり。
あ、そう、荒井も帰ってきたな、今年な。
え、広島
なの？広島に帰ってきて。
そうなの、
ね、落ち目になってから。
拾ってもらった。調子悪いですよね。
でも相変わらず日の死後行ってんで、荒れてたかなんかで、日の。
ああ
、
そう、
今年も行って
たよ。
行ってたよ、今年も。
あ、そうですか。
やけどすんねん、あれ。でも今年頑張ってほしいな、荒井もな。でも代打かな、どうやろな、もうだいぶな、落ち目で。でも環境変われば人も変わるっていうしな、復活するかもしれんけど。 ということで広島カープ今年もね、はい、見どころ満載で楽しみですね。
去年結局何やったんですか？
去年はあれですやん、はい、3位ですやん。
あ、3位で、でクライマックス3ちょっと勝って、
うん、今年はすぐ負けましたよね。
あ、
阪神に。
ああ、うん、だけどまあ3位までに上がった
ら
上等
じゃないですか。そうですね、昔のことを考えたらね、楽しみが1個はありますからね、クライマックスシリーズっていうね。2位との競り合いでちょっと負けてんな、最後な、阪神にな。
なね、
うん、そうなんですよね。今年は優勝、投手が しっかりしてて、やっぱりね、強いんでね。
なるほどね。
うん、マイケンが大リーグ行く前になんとか優勝しないといけないですね。
まあ、行くでしょうね。
いや、行くのは行くと思うんですけど。
はい、
まあまあ、ということで、ネギ山の気になること。
はい、
三つをお伝えしました、
はい。いいですね、この企画。
ストレス解消になりますね。喋りたいこと喋るっていうの
は、ね。あ、いいですね。はい、いいですね。
はい、ということで、はい、今回はこんな感じで、
はい、
ありがとうございました。はい。